こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。今日はアーバナの WRFU のスタジオに直接来ています。スタジオは、玉木さんとエンジニアのトムさん、そして IJ の鷲竹さんをお迎えしておりますので、また後で紹介をします。京都からこんな、メールをいただきました。私が出発した後、ウグイスが、家にやってきた。で、ホーホケキョーって曲が、誰かがいたずらしてるのかなと思って裏の駐車場見に行っても誰もいないしと思うと、ホーホケキョーとまた泣いて、もうウグイスがやってきて春になったなというメールでした。でそこに書いてあったんですけども、普通泣き始めのウグイスは下手だけどこうきちっと泣いてましたって書いてあって、そうなのかな、泣き始めのウグイスって下手なんだろうか、なんかそうなのかなと思って、ちょっとウグイスの声を探してみました。これは YouTube に入ってたウグイスの声なんですが、多分本物だと思うんですけども、野生のウグイスって書いてあって2007年にアップされていて、このそれでも30万件以上アクセスがあってすごいなと思いました。じゃあ最初の曲なんですけど、今日の最初の曲は、トマベチサトロさんの、満月という曲をお届けしたいと思います。この曲、3月に入って、今日はお休みですけど、リュウタさんが、毎回震災関連の、音楽曲を選んでくれていたんですが、今日この曲を選んだのは、トマベチサトロさんは、宮城県の亘理町というところで FM 青空を、2011年3月24日から始めていて、仲間たちと、この、FM 青空、先週新聞記事を読んだ時にも入っていましたけれども、毎月11日を月命日と称して、亘理町で亡くなった方のお名前を読み上げるっていう、そういうことをやっていて、それでこのホームページを見てみたんですけど、 FM 青空の、そうすると、こんな風に書いてあって、一昨年の4月にお名前を読み上げ始めて以来、この3月11日で25回を数えます。三回忌を迎えるにあたって、これからどのようにこの番組を引き継いでいくのか、スタッフの間で時間をかけて話し合いました。でそれでその話し合って、これからは1年に1回3月11日にの亡くなった方のお名前を読み上げると、だけど毎月の11日は亘理町で、これから亘理町どうやっていこうとか、今どんなことを考えているとか、そういったインタビューをしていこうという話になったそうです。もう2年経ちましたけども、多分コミュニティラジオってこうその土地の目に見える変化、まあ、震災だったら復興、ということだけじゃなくって、こう目に見えない、でもそれぞれの住んでる人の心の中にある風景とか気持ちとか、そういったものをこう反映しながら、でも一人ずつはこう違う経験だし記憶だし、気持ちだろうなので、そのいろんなものをこう少しずつ反映しているんじゃないかなと、この、ホームページを見て思いました。で、トマベチサトロさんの満月という曲、とっても、しんみりして素敵な曲です。トムさん、ミュージックワンプリーズゴに差し込む。 では、スタジオで玉木さんと鷲武さんとトークをしながら進めていきたいと申します。玉木さん、お久しぶりです。こんばんは。は
い、こんばんは。
鷲武さん、お久しぶりです。こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ
お久しぶりというか11月に出演していただいて、ね、私はその時スカイプだったので、はい、鷲武さんの顔は確かに見えたんですけど、どんな方なのかなと思って、今日わざわざ鷲武さんにメールをしてぜひ私がいる間に来てくださいとお願いをしたのです。ありがとうございます。ご存知の方も多いと思いますが、鷲武さんは今IJA の会長さんをされています。で、イリノイ大学で、MBA の取得のために気象庁から派遣されて、もうすぐ2年になるん
ですね。そうですね。
1年半ぐらい近く、はい、滞在をされています。というわけで今日は後半に IJA について、特にこの冬ずっとされていたジャパンカフェについてお尋ねしたいと思っていますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はまずはイベント情報、今日は玉木さんの方から伝えていただきます。よろしくお願いします。
はい、イベント情報です。今週末からといいますか、もう金曜日も終わりそうなので、すでにスプリングブレイクの気分ですよね。春休みですよ、大学は。
なんかしょっちゅう休みがあるような気がする。そんなことないですか？
年に4回
年に4回
4回秋休みもありますね。
秋休み、それから、サンクスギビング、冬休み、
冬休み、
スプリングブレイクと夏休み、
うん、多いですね。はい、確かに
確かに多いような気がする日本よりは、
うん、はい、うん、まあ、そういうところでたまたま、まあ日が重なったのか、明日は月に一度のミドルマーケットがあります。うん、まあ、これはファーマーズマーケットのインドア版というところで、リンカーンスクエアモールの中で朝の8時から、午後1時まで、まあ、ファーマーズマーケットのベンダーの方たちが、まあ、ベーキングの、なんかブースを持ってきたり、あとちょっとした野菜とかもありますかね。
あ、野菜もある
んです。はい、あと手作りのクラフトのお店、うん、意外とたくさんのちっちゃいブースが、うん、リンカーンスクエアモールの中で並んで、結構なにぎわいが見えますよ。
あ、そうなんだ。はい、じゃあちょっと早めに行ってみよう。
はい、
うん、
午後1時までです。はい、でその後はですね、またマンスリーティーセレモニーというジャパンハウス恒例の月に一度の、土曜日のお茶のお手前お客様体験、2時と3時の2回行われます。で、今のところまだ桜の開花には少し早いようなんですけれども、うん、今日が少し暖かくなって、うん、いい天気っぽくなってきましたね。まあ、今週はまだまだ寒そうですが、もうちらほらとガーデンのあたりを散歩したりジョギングしたり犬を連れてきたりという方たちもだんだん増えてきました。うん、というわけでだんだん緑も帰ってきてます。
今日クロカス見ました。花咲いてた。
あ、そうですか。
地面からニョキじゃなくて
強いですね、クロカス。う
ん、
はい、
春だなって思ったんですけど、
う
ん、
はい、う
ん、
もう桜が待ち遠しいですね、特に。
で、ジャパンハウス、これは予約が必要なんですか？
はい、これ本当は予約がいいと思うんですけれどもね、うん、一応まあ明日の朝から頑張って電話して予約していただければ大丈夫ですし、まあ午後フラッとちょっと散歩に行ってそのままいいですかって入ってもらっても、まあ大丈夫だとは思います。はい、はい、電話番号はですね 217-244-9934、 こちらで受け付けています。住所は、2000 South Lincoln Avenue Urbana イリノイです。1時からはもうオープンハウスということでオープンしてますので、はい、中を自由に見ていただいて、自由に見て回ってもらうのは構いません。
4時ぐらいまでは空いてるんですか？
1時から4時まで空いてますね。
あ、そうですか。
で、一応ツアーガイドが、はいはい、お茶を勉強している学生さんがやりますので英語でちゃんと説明もできます。
う
ん
う
ん、
最近すごい多くの方がジャパンハウスにいらしてますよね。
はい、だんだん、はい、訪問の方が増えつつありますね。まあ、それだけ認知度が高まったとか、うん、あとはまあ Facebook、Twitter あたりで拡散作業中ということもあります。う
ん、
はい、
サイトの画面もなんか写真とかすごく素敵だった。うん、雪の日の写真とか、そうそう、なんかアメリカ、ここどこみたいな感じで、
はい、季節感をこう味わえるっていうのがものすごく貴重な 時間だなと思ってですね、それはやっぱりジャパンハウスであの働いているスタッフもそうですし、勉強に来ている学生さんもそうなんですけども、まあ、あの貴重な空間なので、せっかくのこの、あのモーメントを写真に撮って残したいっていうのもあるんでしょうね、うん、でまたそれをそのフェイスブックとかのウェブサイトでちょっと皆さんにこうシェアできたらいいなという試みでやってます、
うん、あの龍太さんとこの間から3月3日どんなお菓子作ったんだろうってブツブツ私たちはつぶやいていたんですが、玉木さん季節のお菓子を作るのに忙しいと思うんですが、
はい、
どんなお菓子を
3月、うん、やっぱり、うん、桃の節句なので、うん、ピンク色のひし餅のような、まあ、ダイヤモンドシェイプのちょっと餅っぽい焼き菓子をこしらえまして、
へ、
はい、年に1回もう3月3日限定でもう1年後しかあとは出てこないお菓子です、はい、
じゃあ明日は他には、
明日はですね、なぜか日本の映画がダウンタウンシャンペーンのアートシアターというあの映画館ですね、アメリカで唯一コープっていうシステムの映画をあのあで上映あ運営している映画館なんですが、ここで日本映画のバトルロワイヤルが上映されるという情報を聞きました。
はい、
はい、鷲武さんご存知ですか？
僕はこの映画はあの名前は知ってますけど、はい、見たことはないですね。
私も YouTube で見て、うん、ちょっとここ怖そうというか恐ろしそうと思ってしまったんですけども、はい、アートシアターシャンペーンダウンタウンですよね。
ダウンタウンシャンペーンです。はい、はい、
ここで、
ここで
京都明日
今日からもう始まってますね。今日の上映時間が面白い11時59分午後、ね、午後の、うん、だから
夜中
夜中になる直前、
夜中にその映画を見るんだ。
まあ近くにバーとかレストランたくさんあるんで、その後
週末って結構バー遅くまでやってるんですか？
確か
お店によってはあの午前3時ぐらいとか、4時5時までやって
る。 ありますよ。ですよ。でこれが毎日1回上映、あ日曜はないですね。今日と明日、
明日は何時からですか？
明日はですね、面白い11時30分 AM 朝に、うん、1回、あと夜のまた同じく11時59分 PM に、
うん、
2回上映されます。あと日曜日がなくって、次の水曜日木曜日が夜の10時からの上映というところで、はい、
じゃあその日によって時間が違うので、ね、チェックしてから行った方がいいですね。
はい、あのウェブサイトでチェックしてください。 The Art Theater です。
行かれたことあります？橋竹さん、アートシアター。
僕はあのアートシアターよりもその隣にある日本食の寿司亀さんとかに、
ね、亀さんですね、宣伝しちゃいましたね。
うんうんうんですね、
はい、
うん、
まあここのアートシアターもなかなか古い作りでですね、その建物自体が面白いというか。
そうですね、
うん、
なんかバーみたいなのが ありますよね。前も放送で話したけれど、はい、私入ったことないんですけど、あそこずっとバーだと思っていたので。
入り口がバーっぽいですね、うん、
雰囲気が。建物もなんか、うん、面白いし、
は
い、
今あのお酒が買えるようになりました。ライセンスを取ったそうです。
あ、そうなんだ、はい、前聞きましたね。私多分ビールが飲めるかどうかとか、はい、そんなこと
一時期クローズしてたんですけど、今、はい、空いてました、うん、
じゃあ、今週末、今日からですね、
はい、
見に行かれる方もいらっしゃるかもしれません。で、映画といえばもう一つなんか楽しい話題が、
楽しい話題、はい、うん、私はちょっとあの春の楽しみにしているのが、うん、3月の29日から再オープンしますギブソンシティにあるハーベストムーンドライブインシアターという、うん、ドライブインシアターですよって言ったところで何だろう。
前話してくださった時はオープンしてましたよね、
はい、あ、まあ、してました、うん、でしばらくちょっとあのデジタル化に伴いプロジェクターを買い替えなければというところでちょっと予算不足でしばらくクローズだったんですけども、うん、その後、まあ、ちょっと寄付金を募ったり、まあ、私も寄付したり周りの友達とかにも呼びかけたりとかして、まあ、無事にニュープロジェクターがデジタルプロジェクターを導入されまして、はい、あとそれと同時にあのそのスナックバーですとかバスルームですとかのリノベーションも行われつつ、うん、まだあのやってるそうですよ。で3月29日にオープンという予定になったそうです。
なんか寄付を募って、うん、こう もう一回立ち上がっていくってアメリカ的な感じが、はい、
頑張ってますね。ここ
ね、
はい、うん、オープンしたのがですね1954年だそうです。
あ、そんなに古いんだ、はい。
まあ、ドライブインシアターってその頃からちょっと流行りだしたというか、アメリカですね。
すごい、半世紀以上、
うん、
あるんだ。
はい、頑張ってほしいところです。
あ、うん、じゃあ昔あの親とかと一緒に子供時代行ったという人が、わ、潰れちゃ困るとかっていうんで一生懸命こう話してたりとか、うん、 そうでしょうね、そんな方もいらっしゃるんでしょうね。
はい、
うん、
ぜひぜひまだあの盛り上げて頑張ってデジタル化に負けずというか、まあデジタル化されたんでより多くの映画を上映できるというところですね、うんうんうん。あと面白いことにですね、ここあのレンタルスペースできるそうなんですよ。というのは貸し切ってそのスクリーンで例えばビデオゲーム大会をやったり、
すごい
プライベートムービーナイトをやったりできるんですね、うん、考えてみたら。
なるほど、
はい、
うーん、
というのができるそうなので、まあ興味のある人はぜひぜひ、ここもまあウェブサイトでハーベストムーンドライブインシアターのウェブでちょっとチェックして行ってみてください、
うんうん。あ、そういう意味でもこれから楽しみですね、
はい、
イベントの場所としても
ピクニックテーブルありますよ、うん、外でバーベキューしながら映画っていう。
じゃあ行かれたらぜひ玉木さんからまた報告をしていただきましょう。はい、はい、どうしようかな。じゃあ先に音楽を言ってから、ゆっくりと吉武さんのお話を聞いていきたいと思います。